君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
学生相談室って言っても叱られに行くところではありません。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は悩み多き義歌大生たちの拠り所、学生相談室で待っています。学生相談コーディネーター原田一郎先生に聞きます。
あの学生相談室って、はい、僕が見るのはこの義歌大の、 あの校舎の2階なんですけれども、はいはい、何箇所かあるんですか？
そうですね、その学生相談室というのは、B 棟の2階だけなんですけれども、うん、そのまあ学生がその相談に行く、まあ、いわゆる何でも相談窓口というのは、まあ、全額にいくつかですね、例えば健康支援センターとか、まあ、学生課とかにもありますし、うん、まあ、気軽に相談できる場所は学内に何か所かあります。
相談に乗ってくれる人たちっていうのはもう専門の人が、はい、
そうですね、まあ、その何でも相談窓口自体はいろんな方たちが、例えば保健師さんとかクラス担任の先生とか、学生課の職員の方とか、まあ、いろんな方が乗ってくれるんですけれども、まあ、その相談室自体は、いわゆる心理師ですね、そのカウンセリングを専門とした者たちが数名いて、あとまあ看護師さんもいて、まあ、心身両面からまあ相談に乗れる形をとっています。
原田先生もその心理師のお一人で、
はい、そうですね、はい、
相談に乗ってくれるわけですね。
そうですね、はい、相談に乗りますかね、はい、
兄貴って感じで
兄貴なんですかね、まあまあ兄貴、おじさんですけど、
はい、他学生相談室は、はい、心理師は何人ぐらい、まあ、
そうですね、まあ、私を含めて心理師は全部で6名ですね、まあ、私と、その窓口の心理師は毎日いて、うん、であと非常勤で4名、うん、まあ、大体週に2回ずつぐらい来ています。
いつでも行けば相談に乗ってくれるわけなんですか？
いつ来ていただいても相談には乗りますけれど、まあ、その時の予約状況次第で来たらじゃあこの時間にっていう風な、
ま、予約制なんですね。
いや、まあ、その時間が空いてればその場で相談にも乗れますけれど、うん、結構よく埋まってるので、
あ、そうなんですか、
はいはい、
毎日やってるんですよね。
毎日やってますね。で、まあ、窓口の方が時間が空いている時にはその場でまずは、まあ、インテークというんですが一番最初の相談に乗ってくれることが多いんですけれども、まあ、窓口の方も別のことで対応してたりとかもあるので、うん、まあ、来た時に絶対に相談に乗れるというわけではないですけど、まあ、少なくとも近日中には、はい、相談に乗れる体制を取っています。
いろいろでしょうけれども、だいたい1回何分ぐらい？
基本的には50分を、設定してあります、
ね、年間何人ぐらい？
そうですね、その学生相談室でその心理師が対応しているという実人数が、まあ、まあ200名は超えます。近年ですと
何でも相談室も含めると、
はい、
もうすごい。
そうですね、ちょっと把握しきらないぐらいになるかもしれないですけど、まあ、そのまあ相談内容にもよりますけれど、うん、まあ、その、まあ、体の面と心の面、いわゆる心身相関というか、そのまあ体の面の不調と心の面の不調が連動してたりもするので、うん、その辺まで含めるともうかなり多い人数になってくるんじゃないかなと思うんですけど、ま
あ、他の大学にもそういう窓口って、相談窓口ってあると思うんですけれども、
はいはいはい、
年間200人を超える相談っていうのは、
まあ、その学生数によるんですけれど、本学は2000人規模の大学で、まあ、その相談に来る人数は200名を超えるっていうところで、まあ、全学学生の 10% 以上が相談に来るって考えたときに、うん、他大学では 10% 超えるところはそうそうないかなとは 思います、
うん、自分たちの学生時代を思い浮かべてみて、じゃあそういった学生相談室きっとあったんだろうけれども、はい、自分が行ったか周りの人物が行ったかっていうと、はい、なかなか聞かないんで。
そうですね、まあただ多分昔もあの相談室もあって相談室を利用している学生さんたちもいたと思うけど、あまりオープンにしないことが多いし、 あとその相談窓口もいわゆる何でも相談という形ではなくて、なんかすごくこう悩んだところ時に行く場所っていう風な位置づけが、うん、でも我々の世代だとあの多かったんじゃないかなと思うんですけど、うん、まあ、近年はそのいわゆる何でも相談窓口っていう形で開設している相談室は、まあ、他大学でも多いかなというふうには思います、
うん、何でも相談というのはもう本当に何でもなんですか、
それはもう何でも、相談に来ていただく分には、はい、
だって、はい、今日昼何食ったらいいですかねっていうのはないですよね、
まあ、来てもらってもいいですけど
そうなんですか、
いや、まあ、来てもらってもそこで悩んでるんだねみたいな、まあ、何でも食べればぐらいの話になると思いますけどその、はい、まあ、ただその結構悩んでる時って、うん、自分がどうして悩んでるのかとか、その自分が悩んでることをうまく表現できない、なんかよくわからないけどモヤモヤするとか、うん、なんかイライラするとか、なんかわからないけど動きづらいとか、まあ、そういうふうなことも結構あるわけで、はあ、だそういう時にその相談の内容が自分でもよくわかんないけどなんかちょっと困ってるなとか気になってるなみたいなところからでも相談に来れますし、そうですね、例えば、体育館の鍵はどこで借りればいいですかとか、
違うところに行った方がいいような気がしますけど、
そうなんですよ、まあ、では結局ですね、あのそういう時にあの何でも相談窓口ではあるんですけど、結局あの全てをここで相談に乗れるかっていうとまた話が違ってきて、うん、あそれだったらここだねとか、うん、そういうのも含めて、うん、その連学内でいろんなところに連携をするための窓口になります、
うん、あなるほど、そんな風に使える何でも相談窓口なんですね、
まあ、まあぶっちゃけたらそのあの体育館の鍵借りたいとかはあのそのまま自分で調べていってくれると嬉しいなっていうのはありますけど、
うん、もちろんそうですね、
はいはい、そのレベルから来ちゃうとちょっと大変になっちゃう
、はいはい、まあ、先生は普段はそのメインの学生相談室にいらっしゃって、
そうですね、はい、
今日も学生さんいらっしゃって
ます、はい、
どうですか今あの多い相談っていうとどういうものがありますか。
そうですね、今というか、まあ、その法学の学生相談のこれはちょっと特徴かなと思うんですけれど、うん、まあ、いわゆる修学、まあ、学を収めるあのという意味での修学ですけれど、はい、その授業への取り組み方とかその研究室活動の取り組み方とか、うん、そういうふうないわゆる修学の悩みとか、うん、あとは進路ですね、学部卒で就職した方がいいのかそれとも大学院に行った方がいいのかとか、まあ、この進学とかあとそのいわゆる働く上での悩みその、就活どうするかとか自分は社会に出て働けるのかとか、まあ、そういうふうな悩みが多いのが音楽の特徴かなというふうに思います。
なんか講義に対する真面目な態度が出てますよね。
いや本当にあの自分が学生の頃に比べると、ね、
僕らって一緒にしちゃいけないかもしれませんけれど、あこれダメだなと思ったら、
いやいや本当にあの本当にあのしっかりその学業に取り組んでいて、うん、まあ、だからこそ真面目に悩んでいるっていう風な学生さんが多いなという風に思います、
う
ん
う
ん、
あじゃあこういう悩み相談が多いっていうのはいい大学だっていうことでもありますよね。
そうですね、あのそういった意味では本当にあのすごいこういい大学だなと思うんですけど、うん、まあ、一方 で、まあ、そうですね、例えば他大学のカウンセラーさんと話してて、うん、そのなんか恋愛相談とか本学そういうのが少ないんですよ、
うん、
だたまに恋愛相談のこっちのテンションが上がるっていうかそのなんて言ったらいいのか、
うん、もちろん恋愛相談いいんですよね。
もちろんです、もう何でもそうなんですから、はい、うん、いいんですけどあんま来ない。
間に合ってる、
いや間に合う機会がないのか何なのか分かんないんですけどその、うん、恋愛相談に来た学生さんはすごい当然悩んでますから落ち込んでるけど、その時こっちのテンションが上がっちゃうぐらい少ないっていうか、
あのもし学生さん聞いてらっしゃったら恋愛相談募集中だそうです。
募集中です、はい、もう全然来ていただいて、はい、
というところが、まあ、技科大の、はい、学生相談の特徴かなという、就学進路に悩んでいるということなんですね。進路に関わる学生さんの悩みっていうと、はい、例えばどういう。
そうですね、よく来られるのが、うん、あの もうすぐ就職活動をしなきゃいけないんだけれども、うん、その就職活動でアピールできるポイント、自分の強みがわからないとか、ああ、その自分が社会に出てからやっていける気がしないとか、うん、まあ、そういうふうなこう、まあ、自分は今からやっていけるのか、就活とか働くっていうことを、まあ、そういうふうなこう、まあ、自信のなさみたいなものですかね、まあ、そういうことが関わることが多いかなと思います。
それでモヤモヤしてしまう。
そうですね、まあ、モヤモヤしちゃうだけだったらいいんですけど、そこでモヤモヤして、このモヤモヤがこうなんかうまく動けないところにつながっていくといいますか、うん、いわゆるその学業面にも差し障りが出てきたりとか、うん、なんかあの勉強もしなきゃいけない、研究もしなきゃいけないけど就活も考えなきゃみたいな中で悩む方は多いかなと思います。
そういうのっていうのはやっぱり技科大生ならでは、
うん、まあ、当然他大学の学生さんたちでもそういうふうな自信のなさを持つ方も多いと思うんですけど、ちょっと本学で独特だなと思うのが、うん、強みをいっぱい持ってるにもかかわらず自分には強みがないというふうに言ってくる学生さんが結構多い、
うん、
で、まあ、話を聞いて、例えばなんか、いや僕社会でやっていける能力ないですからみたいな、だすごい自信満々にこう
自信満々に自信のなさ
を、そうなんですよ言ってくる学生さんとかもいるんですけど、はい、なんでって聞いてると、なんか例えば、いやバイトしたことないですしとか、コミュニケーション能力が低いからとか、うん、なんかそういうふうなことを結構おっしゃる方が多くて、うん、そのバイトしてることがないと就活に差し障るのとか働くときに差し障るのって聞くと、やっぱそういう中でこうコミュニケーション能力を伸ばしてないと、うん、アピールできるポイントがないみたいに思ってる学生さんは結構いたりします、うん、ただまあそういうふうな話をよく聞いていくと、まあ、ちょっと非常に乱暴な言い方になりますけど、その文系的な就活をイメージしている方が結構多くて、うん、まあ、文系理系というわけでも厳密に言うとちょっといろいろあるんですけど、まあ、そのことも本学を理系と考えた場合 その就活って企業が求めているのはそういう、こうバイトの経験とかではなくて、うん、まあ、主に専門知識をこう学び、でそれからその研究活動の中でいろんな試行錯誤をして、うん、いわゆるその論理的な問題解決方法とか、でその中での、まあ、客観的なデータ、数値的なデータをきちんとまとめて報告できるような、うん、まあ、そういうふうなコミュニケーション能力、
うん、
論理的なコミュニケーション能力とかを求める企業が多いですね、
うん、
だから別にバイトの経験とかをこうアピールしなくても、研究室活動でこういうふうにやってきましたとか、うん、自分は研究に対してこういうふうに向き合ってきましたっていうところをアピールすれば、それで企業の方から十分強みとして受け取られるんですけれども、うん、なんか本学の学生さんたちはそこの強みがピンとこないといいますか、まあ、簡単に言うとその本学はその高専ですね、高等専門学校から3年次編入で入ってくる学生さんが非常に多いんですけど、はい、似たような強みを持って、うん、高専の頃から、まあ、理系的な問題解決とか専門知識を学ぶっていうことをみんな同じようなことをやっていて、
うん、
で高専から技科大に来ても似たような強みを持ってる人が周りにいっぱいいるっていう状況の中で、
うん、
そこの強みの比較対象が自分の周囲なので、
ああなるほど、
はい、
そうすると俺なんかってなっちゃ うわけですね、
はい、
でもそんなことはないよと
思うというか、まあ、実際その例えば就職活動を始めると、
うん、
その高専とか技科大の中で比較しなくても対企業で比較した、うん、とか対企業でアピールする場合には、
うん、
十分に通用するんですけれども、
高専出て技科大出たっていうだけで、
その中での その経験を 話すことが、うん、まあ、そのままアピールにつながるんですけれども、うん、そこがなかなかピンとこない。
高専出て議科大出たっていうことがすごいアピールポイントなのに、
はい、
高専出て議科大出た人たちとばっかりいるから、
そう、
それがすごいことってわからない、はい、っていうことですね、
はい、誰と戦ってるんだろうって思うことは割とあります。はい、
というようなところがやっぱりこう、議科大生ばっかりの相談に乗ってるとみんな同じことで悩んでるなっていう、
はい、そうですね、そういう悩みを持ってくる学生たちは本当に多いなと思います、うん、はい、
あの原田先生は学生相談コーディネーターでもあり、はい、もちろん講義も持ってらっしゃる、
はい、そうですね、まあ、あの講義のコマ数自体は非常に少なくて前期一科目後期一科目、まあ、両方3年生向けですけれども、はい、あの本当に少ないですけれども、ね、うん、担当させていただいています。
それいわゆる心理学、
そうですね、まあ、前期では臨床心理学という、まあ、その心理学の中でもその、まあ、私が専門とするカウンセリングとか、まあ、そういうふうな分野の、うん、講義を、持っていて、うん、でまあ、後期ですね、後半ではもうちょっと幅広い心理学という、名前タイトル の, あの講義を担当しています。
その講義の中に、はい、その学生相談に通ずるような内容を盛り込んでいる、
は
い、
そうですね、それは本当にあの前期も後期もあの学生が悩むようなポイントとか、うん、自分自身、まあ、セルフコントロールって言ったらいいんですかね、その自己理解とか、うん、セルフコントロールしていくときに役立ちそうな部分を中心に、はい、授業では扱っています、う
ん、きっと、はい、ね、それ1割の学生が相談に来るということですが、それだけみんな共通で持っていると、はい、少なからずほとんどの学生が同じのように悩みながら研究したり、
はいはいはい、
就活したりしていると想像できますもんね、
はいはいはい、そうですね、だからやっぱりその相談室に来る学生だけじゃなくて他にもたくさんそういう学生さんいるんじゃないかなっていうふうに思って、はい、講義の中で扱うようにしています。
学生たちは言ってきたりします、はい、先生の講義はこうだねとか、ま
あ、毎回あのアンケートを取って
で毎回、
あ、毎回、まあ、その、まあ、授業の最後にあの感想カードという形で、
私の講義はいかがでしたでしょうか、
まあ、そうですね、講義はいかがでしたでしょうかというか、もう講義の中で出た疑問質問とか感想を書いてくださいみたいなのを出してもらって、うんうん、まあ、その次の回にそれに対してコメントを少ししながら授業を進めていく、まあ、授業の構成もそのアンケート内容で少し変わっていくんですけれど、
うん、ライブですね、
まあ、ある種、はい、ある種ですが、はい、まあ、そのアンケートの中で、割と多いのが心理学っぽくないっていう、
はい、
あのそうですねっていう、はい、
学生が心理学の先生に心理学っぽくないっていうのはどういうことですかね。
いや、まあ、でも我ながら心理学っぽくないなと
あの
この社会に出る不安の部分は、はい、思っていまして、はい、あのそうだねっていう、まあ、ただシラバスにはこういうこと扱うよって最初から書いてあるからねって、
うん、
はい、
あ、これがそうだなと思ってくれるんですかね、
はいはい、
あ、心理学面白そうと思って飛びついちゃうと
なんか違うみたいな、はい、ことは結構あります、はい、
まあ、きっとポジティブに捉えてくれてる学生さんの意見もいろいろ、
まあ、そうですね、あの
実は悩んでたんですとか、
あ、それは本当にあの他の人も悩んでるのが分かりましたとか、うん、なんだろう、こう自分の強みがよく分かんなかったけれど、うん、あのなんとなく分かってきたので、まあ、これからはちょっと4年生からの研究室活動でその強みを伸ばしていこうと思うっていうふうな、あの、まあ、いわゆるポジティブな反応も多く、はい、いただいてはいます。
これを、先生は理科大にいらっしゃってもどれぐらいですか。
今7年次8年目ですかね。
最初からやってらっしゃる。
いや、全然全然、あの少なくともこの社会に出る不安という試み自体は3年ほど前から取り組んでいます、
う
ん、
学生相談はもう最初から。
あ、はい、学生相談の方がメインで、はい、最初からやってます。
じゃあそうやって学生相談を受けているうちに、はい、これは講義に取り入れた方がいいなと思って。
そうですね、
バージョンアップした、
はい、まあ、バージョンアップ、はい、バージョンアップしました。
でアンケートでコミュニケーション取りながら、はいはいはい、徐々にマイナーチェンジをして。
そうですそうです、まあ、ちょこちょこっと、はい、やってます、う
ん、まあ、でも相談は減らず、
はい、そうですね、減らあの、まあ、あの授業の中でもあの悩んだら早めに相談に来てねっていうのと、うん、あとその、まあ、そのいわゆる相談力っていう言葉があるんですけど、
あ、
そこはその働く時にも大事になってくるんですが、困った時に なるべく早い段階で適切な人に相談する力って、うん、多分人生通じて大事、まあ、時代にもよると思いますけれど大事になってくると思うんですね、うん、だからまあその相談力を高めるためにも早めに相談に来てねとか言うと、うん、また学生さん増えるっていう、
まあ、我々、ね、サラリーマンもそれ大事なことで、はい、問題大きくなるまでほっとくなっていうの
は
ね、
そうですです、はい、本当に学生時代にそういう相談をするという経験をしたこと自体が抱え、うん、働き始めて抱え込まないっていう、うん、そういうところにつながっていくかなとは思っています。
でも難しいんですよね。
難しいんですよ、はい、だから例えば学生相談室に相談に来る学生さんにその指導教員の先生にどう相談していいかわからないっていう悩みで相談に来られた時にはじゃあこういう形で相談してみたらいいんじゃないのっていう相談の仕方の相談、うん、結構こういうのって僕は大事かなと思っていまして、うん、自分で相談するスキルを身につけていく、まあ、そこをサポートする立ち位置かなというふうには思っています、う
ん、で社会に出て、はい、そういう悩みの問題に取りつかれない、はいはいはい、素敵な社会人になれるわけですね。
頑張ってねっていう、いろいろあると思うけどっていう、
うん、日本のサラリーマンが変わってきます。原田先生のおかげで
ありがとうございます、
はい、年間200人を超す相談が今あるということですが、はいはい、その先生がいらっしゃった時は学生相談室はあったけれども、はい、そこまで人数は多くなかったわけですよね。
そうですね、100人いってなかったと思います。
80人90人、
はい、ぐらいかなと思います。
年間の相談だったのが200人になったっていうのは、はい、原田先生が来てみんな悩むようになったわけではもちろんなくて、
はい、そうなんですかね、はい、だといいですね、はい、
気軽にこう、はい、悩みを相談するっていう、はい、習慣がついてきてるっていうことですもんね。
はいはいはいはい、だといいです、まあ、いいなと思ってます、
はいはい、残念ながら我々は原田先生たちに相談することはできませんけれども、はい、これも学内の人たちだけ、
はい、まあ、私はその学生相談ですので、うん、学生自身の相談とあとその学生さんのことで例えば指導教員の先生とか、うん、ご家族の方とかとその学生さんのことで相談をするというふうな、うん、ことはありますけど、
ね、なるほど。教授陣も個人的な相談は受け付けてないわけですね、
は
い、い
や私のところでは、はい、そうです
ね、そうですか、はいはい、ラジオを聞きの皆さんは皆さんの周りで相談できる人をぜひ作っていただいて、ね、普段から相談する、はい、というのがやっぱりこう社会で生きていく上の大事なこと、
はい、かなと思います。
そういう習慣をですね技科大生の皆さんはこういった学生相談室で、経験して勉強しているということですね、はい、学生相談コーディネーターやってらっしゃいます原田一郎先生に伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。
恒例今日から使ってほしい技科大業界用語のコーナー。技科大に取材に行くともう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう謎の専門用語がこう飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりはしときたいなと思って毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかチュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました原田先生の業界用語は
自己理解。自己理解というのはその自分自身を理解する上で、様々な、他の人との比較を行う、その過程で行われる部分があります。でどういうふうな人とどういうふうな状況の中で自分を、他の人と比較していくかによっても自分の強みとか弱みは異なりますし、その意味で、他の人についても、他の人から自分がどう見られているかとか他の人の強みはどういうものなのかということを理解しようとする姿勢も、自己理解のためには重要になります。
未来は車が空を飛ぶ？ 透明チューブの中を飛ぶ？そうなるなら車のメーカーだけが研究してもことは進みません。道路を作る人、街を作る人も一緒に研究する話になります。次週4月25日の天白の城は義科大未来ビークルシティリサーチセンターで研究されていますワイヤレス給電自動車の最新情報、義科大電気電子情報工学系阿部慎二先生を訪ねますを楽しみに。